今日はピリピ人の手紙第1章20節から26節です。このところにはキリストが崇められることが語られています。20節で私の願いはとパウロは語っています。彼の願い、それは私の身によってキリストが崇められることです。ですから彼はこのイエス・キリストを伝えていたわけですけれども、最も願っているのはこのキリストが崇められる、誰の目にもこのキリストが生きておられて、そして私たちを救ってくださるということを彼は明かししたい、その思いが彼のうちにあったわけです。21節を見ますと、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと彼は言っています。この生きることはキリストというのは、実は彼の心の中にキリストが生きておられる、このことを彼はもうとにかく証しをしていたい、その思いで言ったわけです。ところがその後で死ぬことは益ですということを言っているわけです。それはもう肉体が死んでしまう、まあ、この世で生きている限りはキリストが自分のうちに生きておられる。しかし人間は永遠にこの世で生きることはできないわけです。やがて死ぬことがあるわけですけれども、じゃあその後はどうなっていくんだろうか。この死ということは、ここでは自我の死を意味しているのではなくて、実は天国に行くことを意味しているわけです。それは23節でわかります。23節の後半の方には、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。パウロは言っているわけです。この世のことが全てではない。もう世を去ってキリストと共にいることが望ましい。そのように願っているわけです。なぜならば、もうそこにはもう苦しみも悲しみももう涙もそうしたことはないわけです。もう天国に行っている。それがもうはるかに望ましい。おそらくは誰でもそう思うと思います。でも彼は24節を見ると、しかしと言ってるわけです。決して自分が天国に行って安泰でいることの方がはるかには望ましいけれども、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。彼はそう言ってます。このピリピの教会っていうのは、彼がこのヨーロッパを伝道する一番最初の町であったわけです。キリスト教っていうと西洋の宗教っていうふうに多くの人たちは考えているわけですけれども、実はキリスト教は西洋から始まったのではなくて、むしろアジア、中東、イスラエルから始まって東から西に行ったわけです。ところが歴史の中にあっては、もうこのキリスト教がヨーロッパに伝えられてから、もうヨーロッパで盛んになっていった。なぜ盛んになったのか。それはパウロをはじめもう多くの人たちがイエス・キリストを述べ伝える、そしてこの述べ伝えることは一生懸命頑張って、努力してやるっていうよりも、このキリストが崇められるということがその中心であったわけです。そしてそれはまさにあのローマの歴史を見るならば、もうクリスチャンの殉教であった、もうコロシアムでクリスチャンが集められて、そして虐殺されていく。じゃあその死に臨んでいたクリスチャンたちはどうだったのかっていうと、キリストを崇めていた。もうどのようになっても動物の餌食になる、もう中にはもう柱にくくられて油をかけられて燃やされる。でもそういう人たちがキリストを崇めた。そして彼らはもう声を一つにして神様を褒めたたえ賛美する。その姿にローマの市民は圧倒され、神の栄光を見たとあるわけです。そして多くの者がそうした中に、自分もイエス・キリストを信じたい、そういう思いが与えられて、なんとヨーロッパ中にこのキリスト教が広まっていく。ですからキリストを崇めたのはパウロだけではなかった。 ということであるわけです。そしてパウロはあなた方のためにはもっと必要と言ってるわけですし、25節のところに、あなた方の信仰の前進と喜びのためにと彼は言ってるわけなんです。だから彼は個人的にはもう天国に行って安息いただいてイエス様のもとにいる方がもうずっといいけれども、しかしあなた方のためにということで、彼はこのピリピの人たち、おそらくそうでピリピの人たちだけには限らず、もう他のところにいるクリスチャンたちの信仰の前進、そして喜びのために私が生きながらえてっていうのは、彼がそれを実証していく。彼はもちろん言葉で語っていったんですけれども、しかしこの身によってキリストが崇められる、生きることはキリストということを彼はもうそのことが真実なことなんだということを彼は明かしたかった。それが彼の思いであったわけです。ですから25節の真ん中には私が生きながらえてということを彼はあえて言ってます。実際にその苦しみの中にあって、まあ、彼はローマの牢獄でこのピリピの手紙を書いたということなんですけれども、もう生きることはキリスト、そのことを実証していく、まあ、苦しみの中にあって自分は苦しい、辛いっていうのはそれは本当のことですけれども、しかし彼は本当にこのキリストを崇める、そして彼の信仰っていうのは、私はキリストともに十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるということを彼は身をもって実証した一人の人であるわけです。ですから願わくば私たちも、自分は本当にこのキリストが自分の心の中に生きておられる、だから本当にこのクリスチャンというのは不思議だと周りの人が思うわけです。なんで苦しい中にあってもいつもニコニコしてるんだろうか、どうして喜びが内側から出てくるんだろうか、それはキリストが生きておられる、そして私の身によってキリストが崇められるということを彼は実証していたということであるわけです。そしてそれは彼一人の力ではなかった、もうまさに助け主ご聖霊がもちろんパウロにも働いたわけですけれども、あのローマの時代の多くの殉教者はなぜ命を捨てていくことができたのか、まさにそれは聖霊の働きであったということを、もう全世界が認めざるを得なかったわけです。そしてそれによってキリスト教が広まっていく。26節を見ると、私に関するあなた方の誇りというふうに言ってるわけなんですけれども、この私に関する誇りとは何か、それはまさに彼が牢獄の中にあってキリストを崇め賛美し喜びを持って生かされているということになるわけです。そしてそれはこの私は再びあなた方のもとに行ける、もし行ったならばキリストイエスにあってもうその誇りが増し加わる、キリストが崇められるということがますます大きくなっていくということであるわけです。願わくは私たちもこの1世紀の時代のパウロ、またその他のクリスチャンたちのように生きることができるならば、なんと幸いだろうかということを思います。もう今自分は苦しいし、こんなことがあるし、泣き言を言って、果たしてそれを周りの人たちが見て、ああ本当にイエス・キリストを信じることは素晴らしいと言うのかどうか、いやむしろパウロのように困難や苦しみの中にあっても、キリストが私のうちに生きておられる、もうまさにそのイエス様の愛、その恵みを自分のうちの中に与えていただいて、もういつも喜んでニコニコして、そしてこの勝利していく、そういう私たちとさせていただければ幸いであると思います。